ください。聖書朗読です。旧約聖書から出エジプト記3章7節から10節、旧約聖書97ページ。出エジプト記3章7節から。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。続いて新約聖書ガラテヤの信徒への手紙5章。13節から15節です。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。ご一緒にお祈りします。死を超えて私たちを導いて行かれる全能の父なる神、あなたはこの世界を作り、その中を命で満たし、私たちに今この人々と共に生きようと言われました。あなたの皆を称えます。私たちは弱く、自然の力は大きく強く、私たちはその中で怯えながら暮らします。しかし私たちは知恵を働かせて、あなたのお作りになった世界のすべてのものを所有したいと欲望し、全部を独り占めして、値段をつけて物を売り、自然の支配者になったように錯覚しております。神様、どうぞ私たちに本当にあるべき、この世界にあってあるべき私たちの姿を教え、このあなたがお作りになった大地に使えるものとしての自覚を私たちに取り戻させてください。私たちは塵からできて塵に帰ります。その短い間、あなたが与えてくださったこの命を自分の欲望のためではなく、あなたの見栄えを表すために用いることがありますように。私たちの主イエス・キリストよ、あなたはそのことを私たちにもう一度教えるためにこの世界に下り、最も低くされた人々と共に歩みました。あなたの歩みは、エジプトの奴隷の家からイスラエルの民を導き出された神の歩みそのものでした。私たちにその後を従うことをお許しください。私たちの高慢な心を砕き、私たちの無関心を解き放ち、私たちの冷たい心をあなたが温かくしてくださいますように。聖霊なる神様、今身元に召されたユキオさんを、あなたが新たな命に起こすその日まで温かく見守って導いてください。私たちは悲しみに暮れておりますけれども、私たちに彼をあなたが与えてくださったことを心より感謝したいと思います。また 私たちの間で育つ小さい命を今日もあなたがお守りください。社会の中で責任を持っておられる方々にあなたの知恵とお支えがありますように。日々を重ね病を得られた方々の上にあなたの安らぎと安心をお与えくださいますように。この世界にあって今朝あなたの名を呼ぶ全ての人々の上に、またこの町に暮らす全ての方々の上に、とりわけ怖い夜を過ごし孤独の中におられた方々の上に、あなたが朝日の光をもって励まし照らしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所は、自由がテーマです。自由という言葉はヘブライ語には多分ないと思います。自由にというような副詞で、旧約聖書を訳されている箇所がありますが、それはおそらく異訳です。でも、ギリシャ語とラテン語には自由という言葉があります。ギリシャ語の自由という言葉はよくこういう意味だと言われます。自分がしたいと思うことをし、したくないと思うことをしないでいることができること、でも自分がしたいこともしたくないことも自然災害がないときに初めてあり得るんだなというのを昨日実感いたしました。そしてこういうふうに言われます。君は自由だ、だから自由になれ。つまり自由は生まれ持っての権利であると同時に、それを本当に使うためには私たちにとっては課題ともなる。私たちは自由だ、だから自由なんだとはならない。君たちは自由だ、だから本当に自由になれと言われる、そういう意味で非常に独特なものだと思います。しかし今お読みしました聖書箇所には、我々は自由へと呼び出されるというふうに書かれていて、受動体です。なのでこれは神が呼び出すんだと思います。でしかも、その自由はガラテヤの信徒への手紙の文脈では間違いない神の掟と信じられてきた律法からの自由です。つまり神と律法が分離されるわけですね。とりわけガラテヤの信徒たちは、異教徒たちでした。なので、ユダヤ教徒ではないんですね。でそこに、ユダヤ教の人々がやってきて、というかイエス派のユダヤ教徒たちがやってきて、皆さんせっかくキリストを信じたのですから、ユダヤ人になってください、それでやっと本物になれます。例えばだから新しい仏教が起こって、それに帰依した外国の方々に向かって日本国籍を取ってくださいって言ってるもんですね。でつまり割礼を受けてユダヤ人にならなければキリストへの信仰は完全なものにならない、という主張がなされたようで、パウロはそれに対して君たちは自由だ、律法から自由なんだと教えていると思われます。で律法からの自由というのはユダヤ人には考えつかないことだと思います。ありえないことです。それは神を離れるということだから。なのでパウロに対してはお前は放埓主義だ、何でもやっていいって言ってるんだという誹謗中傷が何度も何度も浴びせかけられました。でもパウロがそう思っていないということはその次の言葉を読むと、すぐ分かります。ただし自由を肉の前線基地へと用いるのではなく、君たちは愛を媒介として互いの奴隷になれとパウロは言っています。新共同訳ですと、肉に罪を犯させる機会とせずにって訳されていますが、意味はその通りなんですけれども、機会というふうに訳されている、ギリシャ語の元の単語は軍事用語です。陣地を取っていく時の前線基地のことなんですね。この表現は、ルターもキリスト者の自由という著作を書いたときにとっても手がかりにした、箇所でして、この自由は とても特徴的なことに、もう一回奴隷になることなんですね。お互いの奴隷になることが自由の使い方なのです。その意味では自己矛盾的な表現があえてされていると思います。肉の前線基地というのは何でしょうか。それはおそらく私たちが普通に自由って考えていることとかなり重なると思います。肉というのは別に欲望という意味ではなくて、私の能力とか私の資質とか、まあ、生まれた家庭でも何でもよろしいんですけど、そういう能力です。で、そのオペレーションの範囲で自分の好きなことをする、これが、自由を肉の前線基地として、用いるということではないかと思います。で、これはまさに我々が普通自由と思っていることです。つまり私の収入の範囲内で好きな買い物をすると、そういう感じ。で、これは責められるべきことでは全くないと思うんですけれども、パウロはそれはしない方がいいという意見のようです。そうではなくて、君たちは愛を介して相互に隷従せよと彼は勧めます。律法はおそらく何が良いことであるかを教えてくれます。そして律法は何が悪いことであるかも教えてくれます。ただ問題は、善を実行したり悪や罪を回避したりする能力そのものを律法が授けないということだと思います。だから私たち普通はいいこともしながら悪いこともするんだと思いますけれども、突き詰めれば何が良いことかは知っていてもそれはできない、そういうものなんだと思います。愛を介して互いに奴隷になれと、この愛を介してというのが多分一番大きなポイントで、さらに律法の全体は、次の一言において満々と満たされるというふうにパウロは言います。すなわち、君の隣人を君は君自身として愛するだろうです。つまり、ありとあらゆる律法の掟、祭儀にまつわること、お祭りに関すること、汚れにまつわること、食べ物にまつわること、その他もろもろ全部をこの倫理の一言に集中させて構わないというのがパウロの立場です。今私は、君は君自身として隣人を愛するだろうと申しました。普通は君自身のようにと訳すと思います。で、両方の読み方が可能です。で、君は君自身を愛するように隣人を愛するだろうという時には、私たちは自己愛を前提にしてそれを隣人に押し広げるのだと思います。で、これで大抵問題はないのですが、一つ問題があり得るとすれば、私の自己愛が何らかの限界を持っているときに、それが隣人愛の限界になってしまうということです。自分を愛するようにしか隣人を愛せないんだとしたら、それは多分私の愛する能力ってかなり限界があると思います、自分に対しても。もう一つの読み方は、君は隣人を君自身として愛するだろうという言い方でして、ギリシャ語でもヘブライ語でも両方の読み方が可能です。で、その自分、君自身としてっていうふうに読むときには、私の成立する根拠は私ではなくて隣人にあるっていう意味を含み得ると思います。つまり、あなたが私だ。実は言語がそうなんですね。私今日本語喋っていますけれども、これは私が発明した言語ではなくて人から教わった言葉です。で、その言葉を使わなければ私は自分が私だということが分かりません。つまり、私の根拠は私に話しかけてくれた人々が持っていて、それは私はもらっただけです。神もそんな存在かもしれません。イエスは、体は着物より尊くて 命は食べ物より尊いって言いました。で、命と体というのは私ってことです。そしてその私は自分でプロデュースしたものでは全くないんです。神からもらったものです。神が作らなければ私はいない。だから隣人を君自身として、君自身の根拠として愛せよ。そういうふうに考えることも可能でありましょう。愛を介してという、単語が出てまいりますが、それは直前の文脈にとても印象的な仕方でもう一度出てきます。それは、新共同訳ではこうです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。ギリシャ語から奴隷的にそれこそ直訳しますとこんな感じです。キリストイエスにあって、割礼も奉仕も何事かにあたわず、むしろ愛を介して働きを発揮する信仰があたう。愛を介してその働きを発揮する信仰、つまり信仰は他者への無条件の善意ないし好意となって現れる。愛を通して信仰は働くということだと思います。最後にパウロはとても意味深な発言をしています。しかし君たちが互いに噛みつき食い下し合うならば、互いによって自分が使い果たされることのないようお前たちは用心した方がいいぞという発言です。これは愛による相互への奉仕の逆を言っているのだと思います。かなりどぎつい言葉が使われています。噛みつくとか、喰らい合う、共食いですね。で、これが相互による消費と相互による破壊をもたらすだろうと言っています。私たちは資本主義の社会の中で、お互いにシェアを食い合いながら、あるいは競争社会の中でわずかなポストを争いながら奪い合いつつ生きている側面がありますので、ここで言われていることはそんなに大げさなことではないような気もいたします。旧約聖書の箇所から出エジプト記の一部分を朗読いたしましたが、エジプト人がかつてのイスラエル人たちにしたことが書かれていました。そしてエジプトにいる私の民の苦しみ、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を神が聞いたと書かれています。つまり社会のさまざまな歪んだ構造の下で呻いているすべての人々の声、その声を神が聞くという言葉が旧約聖書の中にちゃんとあります。私たちが互いに愛を媒介として奴隷になることを拒絶する場合には、そのようなうめき声が私たちの間からもおそらく上がるでありましょう。世界の中で起こることは教会の中でも起こり得ます。なので私たちはそれを用心し避けたいのであるならば、パウロの勧めに従って自由になりたいものだと思います。私たちにとって一番自由にならなきゃいけないのは私たちの理想です。それが私たちの最も恐るべき偶像です。で、それがパウロが言う時の律法からの自由というのに当たるかもしれませんです。私たち自分の理想から自由になるとき、本当に一番自由になれると思います。そしてその時は私たちはお互いに奴隷として愛を介して使い合うことができるようになると信じております。お祈りいたします。神様、あなたは私たちを自由な存在として作ってくださいました。しかしその自由は私たちが互いに奴隷として使い合う、そのための自由です。私たちのおごりと高ぶりを砕き、お互いに低くなって 自分自身からの理想からも解放されて、本当に自由なあなたの娘たち、息子たちとして生きることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。449番です。お立ちください。
Oh.